今朝は第2サムエル記14章12節から24節となります。旧約聖書の箇所で第2版は502ページ、第3版では548ページとなります。第2サムエル記14章12節から24節をお読みいたします。するとその女は言った。このはしために一言王様に申し上げさせてください。王は言った。言いなさい。女は言った。あなたはどうしてこのような神の民に逆らうようなことを図られたのですか。王は先のようなことを語られてご自分を罪あるものとされています。王は追放されたものを戻しておられません。私たちは必ず死ぬものです。私たちは地面にこぼれてもう集めることのできない水のようなものです。神は死んだものをよみがえらせてはくださいません。どうか追放されているものを追放されたままにしておかないようにご計画をお立てください。今私がこのことを王様にお話に参りましたのも人々が私を脅したからです。それでこのはしためはこう思いました。王様にお話ししてみよう。王様はこのはしための願いを叶えてくださるかもしれない。王様は聞き入れて私と私の子を神の譲りの地から根絶やしにしようとする者の手からこのはしためをきっと助け出してくださるでしょうから。それでこのはしためは王様の言葉は私の慰めとなろうと思いました。王様は神の使いのように善と悪とを聞き分けられるからです。あなたの神主があなたと共におられますように。すると王はこの女に答えていった。私が尋ねることを私に隠さず言ってくれ。女は言った。王様、どうぞおっしゃってください。王は言った。これは全部ヨアブの指図によるで、よるのであろう。女は答えて言った。王様、あなたの魂は生きておられます。王様が言われることから、誰も右にも左にもそれることはできません。確かに。あなたの家来ヨアブが私に命じ、あの方がこのはしための口にこれらすべての言葉を授けたのです。あなたの家来ヨアブは、ことの成り行きを変えるためこのことをしたのです。あなた様は神の使いの知恵のような知恵があり、この地上のすべてのことをご存知ですから。それで王はヨアブに、よろしい、その願いを聞き入れた。行って若者アブシャロムを連れ戻しなさい。ヨアブは地にひれ伏して礼をし、王に祝福の言葉を述べていった。今日このしもべは私があなたのご好意に預かっていることが分かりました。王様、王様はこのしもべの願いを聞き入れてくださったからです。そこでヨアブはすぐゲシュルに出かけて行き、アブシャロムをエルサレムに連れてきた。王は言った。あれは自分の家に引きこもっていなければならない。私の顔を見ることはならぬ。それでアブシャロムは家に引きこもり、王の顔を見なかった。今朝はこの箇所より、このはしためをきっと助け出してくださると題して御言葉を取り継がさせていただきます。この今日の箇所、ここだけ途中から読みますと、何が何だかさっぱりわからない、今までどういう経過があってこういう話になっているのかを振り返らなければ 今日の箇所の意味はおそらく分かりにくいだろうと思います。王のダビデ王の一族の間で、兄弟同士が殺し合うという、大変な事件が起きました。そのきっかけはダビデの長男アムノンが悪い友人にそそのかされて血のつながっている妹タマルを辱めてしまったというところから始まります。同じダビデの息子で三男のアブシャロムはこのことをタマルから聞いてアムノンを憎み、そしてある時このアムノンを殺します。で、自分は元のところにいることはできませんから母親の実家に逃げていく、そういうことが起きたのですから国中は大騒ぎであります。一体どうするんだ、どういう裁きをするのかと人々は待ちましたが、ダビデは何もしないまま3年がそのまま過ぎます。どうしてダビデは何もしないのか。普通ならこんなことが起こるならばもう何かをしなければならないはずですが、ダビデの心がうずくわけです。自分たちの息子がやっていることとかつて自分のしたこととがつながっているのでできません。何をやったのかと言いますと、この事件が起きた時からおそらく数十年遡った、まだダビデが若かった時の話です。苦労してイスラエルを立て上げてやっと政治が安定してきたというそういうほっとした時でした。屋上を歩いて散歩していた時、たまたま向こうの屋根の上でバテシェバという若い女性が裸になって水浴びしていたのを見てしまいます。すぐにバテシェバを呼び寄せ一夜を共にし、そして妊娠させてしまいます。そうなるとダビデにとって邪魔になるのはバテシバの夫ウリアであります。ダビデは自分の立場を利用してウリアを戦場に送るという命令を出し、激しい戦いの中で殺してしまうわけです。そうやってダビデはバテシバを自分の妻としてしまいました。かつて自分がやったこと、それは、後から神様から責められてダビデは罪を告白するわけですけれども、でもやはりその罪がうずいております。今自分の二人の息子がやってしまったこと、それは自分がかつて若い時にやった罪をそのまま繰り返している。なのでダビデは弱みがあるわけです。なんていうことをするんだお前はっていう、そういう強いことを言えない。なので3年間このまま何もしないまま続いてしまったということです。これを心配したのがダビデの側近ヨアブでありました。このままではいけない、この事態を打開するためにテコアという町から一人の知恵のある女性を呼んできまして、ダビデの前で、これは言ってみれば芝居を打つということですね、芝居を打たせることにいたします。で、どんな芝居をするのかと言いますと、この女に言わせるわけです。ヨアブが全部こう筋書きを考えて、こういうふうにダビデの前で言いなさいというわけですが、自分は夫を亡くしたやもめです。そして二人の息子がおりました。その二人の息子たちが一生懸命やってくれるのかと思っていたら、ある日その息子たちが喧嘩をして一人が相手を殺してしまった。二人いたうちの一人が殺されてしまった。で、親族がこれを聞きつけまして、兄弟を殺した者はちゃんと律法に殺されなければならないと書いてある、その、息子を連れてこい、自分たちが殺すのだと言い張っている。このままでは残った一人の息子まで自分は失って何にも残らなくなってしまう。どうか王様、命令を出してもらってこの息子が殺されないようにと言ってほしいのだ。 まあ、そういうことを 言わせるんです。でダビデはこの女の訴えを聞きまして、すぐにあなたの息子の髪の毛の一本も決して地に落ちることはないと言いました。まあ、一言で言えば、あなたの息子は確かに兄弟を殺したかもしれないけれども、殺されてはならない、救われるのだという判決を出したんです。それが、まあ、前回までのあらすじでありました。で、今日の箇所はその続きとなるんですが、一体今日の箇所は何がテーマとなっていくのか。アブシャロムが、まあ、戻されていくという結論にはなるんですけども、一体どうしてアブシャロムが戻されるということがそんなに大切なのか。実はこの箇所、皆さんの手法のアウトライン一番上に掲げましたが、イエス・キリストの復活と関係があります。新約聖書では、まあ、あらゆるところというんでしょうか、まあ、ほとんどそういうか形でキリストの復活のことが記されております。じゃあ旧約はどうであるか。旧約でキリストの復活のことをあらゆるところに出てくるかというと、あんまりそういう印象はないと思うんですね。むしろ今日のようになんかドロドロしたような、政治の話とか人間のこの罪の話がずっと続いていくという感じがしますが、実は今日の箇所こそこのキリストの復活がテーマとなっているんです。一体どこにそのキリストの復活が出てくる。先ほど読んだけど、そんなことどこにもなかったように思ったかもしれませんが、そのことをこれから見てまいります。でダビデはこの女の訴えを聞きまして、判決を出した。まあ普通はここで終わりですけれども、まあ、本当の話というんでしょうか、本題はここから始まってまいります。このテコアから来ました女性は13節で、このように、まあ、ダビデに言っております。あなたはどうしてこのような神の民に逆らうようなことを図られたのですか。王は先のようなことを語られて、ご自分を罪あるものとされています。王は追放されたものを戻しておられませんというんです。この王はこのようなことを語られて、ご自分を罪あるものとされていますと言ってるんですが、このようなこととですね、いう話は一体何なんだ、分かりにくいですので少し説明が必要です。それはさっきのダビデが出した判決の話であります。ダビデはこの女に向かいまして、はっきりと宣言をいたしました。あなたの息子は兄弟を殺したけれど、そういう罪を犯したけれども、でも殺されてはならない、絶対に殺されてはならない、つまり救われるのだと言ったんです。でそれがこのようなことを語られてですね、でそれがなぜご自分を罪あるものとされる、つまりダビデ、あなたはそういうことを言ったことによって罪、自分に罪があると言ってんですよと、まあ、女性はですね、非常にもう鋭くダビデのことを言うわけであります。なんでダビデが罪を犯したことになるか。このダビデが出した判決、これは女性に向けての判決ですが、実はこのダビデが言った言葉は自分に跳ね返ってくる。自分が言った以上、じゃああなたはそうしているんですかということになる。ダビデの息子アブシャロムは兄アムノンを殺しました。そしてそのアブシャロムは母親の実家に逃げて、そのまま3年が経っている。ダビデはその間何もしませんでした。まあ、結果的にこのアブシャロムは追放されたままになっているんです。追放されたままで戻して、まだエルサレムに戻ってきて、戻されている。ダビデはこの女性に対する判決で、 兄弟を殺したものであったとしても救われるのだ、元に戻すことができるんだと言っておきながら自分は戻している、それは矛盾じゃないんですかと女性は鋭くついてきました。人々はこのイスラエルの王様がどんなことを語り、どのような行動をするのかみんな見ている。まあ、皆さんもそうでしょうけれども、言っていることとやっていることが同じならそれはもうその人を信頼できますが、言っていることとやっていることが全然ちぐはぐだったらもう信頼できないですね。この王様は正義を守ろうとしていない。もしそういうことになるのならば、人々はダビデを見捨てていきます。信頼できない。ですから女が言うように、このような神の民に逆らうようなことをというのはそういうことです。言っていることとやっていること、ダビデさんあなた違いますよというんです。さてこのようにしてこの女性はダビデのことを責めていくんですけれども、どうしてここまで責めるんでしょうか。まあ、このことを図っているというんでしょうか、計画したのはヨアブであります。側近のヨアブが言わせているんですが、どうしてヨアブはダビデにこの芝居をさせてまでですね、ダビデのこういうことを追求しようとするんでしょうか。実に冷めた言い方をいたしますと、ダビデは3年間このアブシャロムをそのまま放っておいたんです。で、問題に触れないようにしていたんです、あえて。で、これからもそういう選択をしていく、触れないままでそのままにしておくということもあり得るんです。というのは、まあ、皆さんも経験あるように世の中っていうのは矛盾だらけであります。正しいことはちゃんと正しいってあるんだけども、それを押し通すことができない状況がたくさんあるので、まあ、新聞のニュースとかテレビのニュース見ても、なんでこんな矛盾なしているようなことが許されているんだ、どうしてこうしないのかとかいうことがあるんだけど、できない状態がいっぱいあるんですね。こちらを立てればあちらが立たないって、まあ、日本語でもありますけれど、そういうところでどうしようもなくなっていく。で、あえてそういう時には触れないでおく。まあ、世界の政治はいい加減に思うかもしれませんが、意外とそういうところで動いて、あえて触れないとか、今は取り扱ってもどうしようもないから。で、ヨアブも政治のプロであります。あっちを立てればこっちが立たないという話がいっぱいある中を、彼はもう知恵を尽くしていろいろとこうやってきた人でありますから、難しい問題はあえて触れない。まあ、時が来たらその時取り扱いましょうというぐらいの余裕を持って考えることもできる人であります。そのヨアブがなぜかこの問題にこだわった。わざわざテコアから女の人を連れてきて芝居を打たせて、なんとかこの事態を動かさなきゃいけないとこだわっているのはなぜなんだろうか。別にそのままアブシャロムをそのままにしておいても別に問題は起きないんですけれども、それではならないというヨアブ、それからこの女性がこだわっている理由があるはずであります。その理由は14節に全部表されております。14節をお読みいたします。私たちは必ず死ぬものです。私たちは地面にこぼれて、もう集めることのできない水のようなものです。神は死んだものをよみがえらせてはくださいません。どうか追放されているものを追放されたままにしておかないようにご計画をお立てください。さて今このところをさらっと読みましたが、ここを読んで、おやと思うことはなかったでしょうか。あれとかですね。 私たちは必ず死ぬものです、まあ、これはいいですね、まあ、確かに死ぬものです。で、私たちは地面にこぼれてもう集めることのできない水のようなものです、まあ、死んでしまったものは取り戻せない、死んだら終わりだ。確かに多くの人はそう思っています。日本語でまあ、これを覆水盆に帰らずというそういう言い方、あ、聖書でも同じこと言ってるんだなという思いますけれども、死んだものは取り戻すことができない、これがみんな小さい時から思っていることです。問題なのは、神は死んだものをよみがえらせてはくださいませんとこの女性が言っていることです。私たちは何を信じているんでしょうか。主イエスは死からよみがえられた。神様は死んだものをよみがえらせてくださる。まあ、これが私たちの信仰の核心部分であります。先ほどのアウトラインの一番最初に掲げております第一コリント15章14節に御言葉、まあ、パウロの言葉ですが、キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。もしキリストが復活されなかった、もし死者の復活というものがないというのであれば、私たちの信仰は中身は空っぽですよ。あなた方信じてるとか何とか言ってるけど、中身のないことを信じていく非常に虚しい話なんだ。というくらい核心部分なんです。ところが、このテコアの女性は、神は死んだものを蘇らせてくださらない。あれ？この人信じてないんだろうか？という、こう思う。それが親っていうところですね。私もここで引っかかりました。実は、これは信じていないんじゃなくて、逆なんだ。信じているからこだわって。なんでこういう言い方になるか、この箇所がどういう形で言われているのか見ますと、13節の最後にこう書いた、王は追放されたものを戻しておられませんですね。それから14節の最後、どうか追放されているものを追放されたままにしておかないようにご計画をお立てください。この14節というのは、王が追放したものを戻していない。つまりアブシャロムをそのまま追放して戻していないじゃないか。こういう状態が続くとしたら一体どういうことに、いうことになるか。それが、この14節なんです。王がもし追放されたものを戻さないというのであるならば、私たちは死んでしまってもう元に戻すことができない。神は死んだものをよみがえらせる、そういうことはないということをダビデは言っているのと同じなんだ。だからこの神は死んだものをよみがえらせてはくださいませんというのは、今のダビデがやっていることをそのまま言っているだけです。アブシャロンを戻してないじゃないか、それは死んだものを蘇らせないというのと同じなんだ。絶対にそんなことがあってはならない。神様は死んだものを蘇らせてくださると私たちは信じているんだから。ダビデ、あなたは今のままそのままでは絶対ダメだ、戻してほしいんだと言っている。もしダビデがアブシャロムを追放したままにしているならば、私たちは死んでしまうだけだ。生き返らないのだ。救われないのだ。神様の救いがないというのと同じなんだ。ダビデ、あなたはイスラエルの王ですよ。神様から油注がれたものでしょう。あなたがそのままに戻さないというのなら、イスラエルの人々に対して、神は死んだものをよみがえらせないのだと言っているのと同じだ。それは神の真理ではない。 絶対にそんなことはあってはならないと訴えているんです。ここにあったのはダビデの一族のドロドロした、スキャンダルでありますが、ところがこの事件を通して信仰の核心部分、死んだものを神様がよみがえらせてくださるのかどうかという、そういう大切な問題にこう引っかかっていくんです。さて、ヨアブとこのテコアの女性が訴えようとしたことはそういうことでありますが、もう一つ目を留めておきたい言葉があります。16節であります。王様は聞き入れて、私と私の子を神の譲りの地から根絶やしにしようとする者の手から、このはしためをきっと助け出してくださるでしょうかと。これはその女が訴えていたことでありました。もし息子が殺されてしまうならば、神様の譲りの地から自分は滅ぼされる、約束の地に入れないのだ。でもダビデがアブシャロムを戻すということを言ってくれるならば、私も救われていくのだと言っています。一体誰に訴えているんでしょうか。もちろん王様と言ってんだから、この女性はダビデに訴えているんだと思うでしょう。それはその通りなんですが、しかしもう少し考えてみなければならない事情があります。皆さんの聖書にはですね、9節のあたりから米印が頻繁に出てくるのに気がついた方もいるかもしれません。ちょっと9節のところで王様っていうそのところがありますね。でそこに米印がついていらっしゃる。小さな聖書ではもうそういうのは書いてないのもあるんですが、普通 の、 中型ぐらいの聖書であれば米印があって、下の欄あるいはものによっては横の欄に説明がある、小さく説明があって、9節の米印のところで直訳、我が主王って書いてますね。我が主王で、その後も米印は何個か続いていくんです。9節から20節までいきますね。あるいは22節にもいわば言っているんですけれども、この米印がこれだけ続いてで、我が主我が王、もちろんこれはダビデのことだ、それは間違いないんですが、ここだけこう言い方が違うんです。王様王様って言えばいいんですが、我が主王という箇所が続く、なぜだろうかと思います。この女性の立場を考えていただきたいと思います。このテコアからに住んでテコアに住んでいた女性はヨアブから命令を受けました。お前はダビデのところに行ってこういうことを言いなさい。でこれは全部、芝居ですから嘘ですね。ありもしない話をダビデにして判決を出させようとする、これ芝居ですから、王様の前で嘘を言うわけですから、一歩間違えば、首が飛ぶって、つまり殺されるんですね。王様の前で嘘をついて、ありもしない判決を出させようとするのですから、これは命がかかっておる。しかしヨアブもそしてこの女性も、たとえ命を失うことがあったとしても、訴えなければならない。ダビデのやっていることを変えなきゃいけないと迫られています。 こういう立場になったらどうするんだろうかと思ってしまいます。もしかするとダビデが怒り出して、お前は死刑である、嘘をついたから死刑だと言われても反論はできない、そういう立場の中でギリギリの中でこの神様の真理をダビデに訴えていく。もうそうなると私たちは誰を見るんでしょうか。確かに目の前にダビデがいますけれども、そのダビデの向こう側におられる神様を見ようとするのではないでしょうか。ダビデも人間です、罪人です、もしかして間違う可能性がある。でも絶対に間違うことのない我が主を主に訴えていく。この女性はダビデを見ながらその向こう側におられる神様に訴え続けております。この女性が何回我が主をと呼ぶのか、つまりこの米印がついている箇所は何箇所あるのか、ヨアブが1回言ってますが、ヨアブの1回を除くと、後で皆さん数えていただきたいと思うんですけども、7回繰り返されているんですね。偶然ではないと思います。やはり特別な呼びかけだと思います。それぐらい命を懸けて訴えているんです。ダビデはこの女性の訴えを聞き入れます。確かにこの女性の言う通りである。しかしダビデはその時気がつきました。やっと後になって気がつきましたが、この女性が話していることが作り話であるということに気がつきました。そしてでも怒るわけにはいきません。確かに言っていることはその通りですから、この女性をそのまま戻すわけですけれども、そうやってこの女性の願いは聞き入れられました。よかったよかったということになります。しかし最後に一つだけ問題が残ります。どんな理由である。確かにアブシャロムにもそれなりの理由がありました。なぜアムノンを殺さなきゃいけなかったのか、妹タマルを恥ずかしめたやつだ、そんな男を許してやるものかということで、アブシャロムはアムノンを殺した。しかしアムノンはダビデの世継ぎでありました。長男であった。それなりの罰をアブシャロムは受けるべきであります。民数記に殺人者は必ず殺されなければならないとある。ところが殺されるどころか許されて、エルサレムの自分の家に戻ることが許される。それで終わり。何の罰も受けない。一体あの民数記の立法はどうなっちゃうんでしょうか。ダビデの一言で民数記の立法、殺人者は必ず殺されなければならないという立法は紙切れになった。いやそんなのどうでもいいんだっていう話になったんでしょうか。いや、そんなはずはありません。ダビデが何と言おうとも民数記の立法はそのまま有効であります。じゃあアブシャロムの罪はどうなるんでしょうか。あるいはダビデが間違ったことを言ったのか。いや、そんなはずはない。命を懸けて訴えたのを聞いたわけですから、間違ったことでは。そうしますと民数記の立法とダビデがアブシャロムを戻すということとは、これはこのままでは2つ立たないんですよ。どっちかしか立たないのだけれども、今2つが立っている状態。一体これをどうやって解決するんでしょうか。一方は殺しなさい、いや一方は殺しちゃいけない、戻しなさい。これを解決しなければ聖書は矛盾だらけということになります。 アブシャロムの罪は許されまして、何の罰も受けることなくエルサレムに戻されました。じゃあアブシャロムの罪はどうなるのか。誰かが身代わりとなってその罪を引き受ける必要があります。まあ、ここで私たちは気がつくわけです。あ、主が代わりになって、アブシャロムが戻されたということであるなら、アブシャロムのその兄を殺したという罪は主が引き受けてくださるということになる。主が代わりに殺されるんです。そうやって民数記の立法は全うされていきます。今、ダビデとアブシャロムの話をしました。でもこれは大昔の話じゃなくて、私たちにも関わってくる話になります。私たちも確かに人は実際に殺してはなかったかもしれないけれども、心の中で何人も殺してきました。いや、同じ人を何度も殺してきております。もう殺人者であります。人を殺した者は殺されなきゃいけない、そういう罪を負っております。しかし一方、ダビデは、あなたの息子の髪の毛の一本も決して地に落ちることはない。そう言ってくれた。この一言で私たちは救われたんです。たとえあなたが誰かを殺したとしても、あなたは戻される。あなたは殺されて追放されたような状態、あなたは誰かを殺して追放された状態にあったけれども、元に戻される。あなたがその殺人の罰を受けて、あなた自身が殺されるようなことは絶対にあってはならない。だからダビデはアブシャロムをエルサレムに戻しました。私たちも同じであります。私たちは追放されていましたが、必ず神の都エルサレムに戻されている。そして神様のそばに住むことができるのだとダビデは自分の口で言ってくれたんです。この約束は絶対に覆されます。どこかで、いやいや、あれはあの時の話で、今は違いますよというか、そういう話じゃない。どんなことがあっても守り通されていきます。テコアの女性が、あるいはヨアブも、命を懸けてダビデに訴えたんです。ここまでして訴えた。芝居を打って、ダビデの口から言わせて、そしてもしかしてダビデは怒って自分の首を切るかもしれない、そういう危険がありながら、ヨアブとこの女性は訴え続けていった。彼らが真剣に訴える姿を通して、どれだけこの元に戻されていく、追放されたものが元の場所に戻されていくということがいかに大切な約束であるのか、そのことが私たちに伝わってまいります。今私たちはかつて追放されたものでしたけれども、元に戻されるのだという約束をいただいております。私たちは死にます。人々は、ああ、もう死んだものは取り戻せない。水がこぼれたように、その水を取り戻すことはできないんだとみんな悲しみますが、いや、そうじゃない。神は死んだものをよみがえらせてくださる。この約束を私たちは信じております。死んだものがよみがえる。いや、よくわかんないという方がたくさんいます。いや、誰もそれは見たことはないわけですし、経験していないのですから、よくわからないというのは当然であります。 私も本当にどこまで信じているのかって言ったら、それは分からないっていうところになるかもしれないけども、でもあなたは信じていた。このことを訴えるために命を懸けた人たちが旧約の時代たくさんいたんだ。それくらい価値あることだ。あなたは死んだものがよみがえるということを今は信じられないかもしれない。でもやがてあなたはもう明日死にますよ、もう長くないですよって言われたとき、あなたは死んだものがよみがえるという約束を思い出していいんだ。今までは信じられなかったかもしれないけど、それを信じていいんだ。最後の最後まで私たちを追いかけてきて、私たちにこの恵みを示してください。旧約の信仰者たちがいかにこのことを大切に考えていたか、私たちはその恵みを今引き受けて、その恵みを私たちはいただいております。お祈りをいたします。天の父なる神様、なぜヨアブがこのわざわざ一人の女性を連れてきて芝居を打たせ、それは命を懸けるほどの危険な話になりましたけれども、なぜこのことにこだわり続けるのか。彼らが命を懸けてこだわるというその姿から、主が死んだものをよみがえらせてください、その約束を絶対に覆すことはない、もしそれに逆らうようなことがあるなら、それは絶対に変えなきゃいけない、命を懸けてでも変えなきゃいけない。彼らの熱心を通して、あなたがこの約束をどれほどに大切に思っておられるのか、私たちは今知ることになりました。あなたは私たちを追放されたものとして見てください。でもその罪を許し、元のところに戻さなければならないと考えて、あなたご自身が私たちの罪の身代わりとなり、私たちを戻してくださり、その約束を今信じるものとしてくださいました。本当に死んだものがよみがえるのか、ありえない、よくわからない、心の底では戸惑う思いがありますが、でも死の間際においてでもその御言葉を信じることができるのだと、あなたは私たちにその恵みを示してくださいます。どうかお一人お一人が、目の前では確かにいろいろな苦しみがありますが、目の前ではもう死ぬしかないといういろんなことが襲ってきますけれども、そしてどこにも出口がない真っ暗なトンネルがずっと続いて、もうそこで死ぬばかりだと私たちは思う時がありますが、暗闇の中にもあなたは光を与えてください。あなたは死なないのだ、死ぬ必要がないのだ、あなたはもう救われているのだから、絶望するのではなくて、あなたにはすでに希望があるのだからと、あなたが語ってくださることに感謝いたします。どうかお一人お一人にあなたの御声が届いてまいりますよ。主ご自身が伴ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では御言葉をしばらく思い巡らします。